清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたします。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。皆さんこんにちは。ここからは清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命のお時間です。この番組は第1、第3月曜日のこの時間、社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院の先生やスタッフの方をお迎えしてお話を伺う30分番組です。さあ、今週は第1週目なんですが、廿日市記念病院の方をお招きしてお送りします。この番組のパーソナリティ、今週はは
い、廿日市記念病院通所リハビリの山田です。よろしくお願いします。
アシスタントは FM 廿日市パーソナリティの香川文香です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、今週は廿日市記念病院事務部診療情報管理課医療事務の鍵本理央さんをお招きしまして、マイナンバーカードの便利な使い方と医療費制度についてお話を伺います。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは鍵本さん、早速なんですけれども、まずは自己紹介の方からお願いできればと思います。お願いします。
はい、2024年4月に入職しました、事務部診療情報管理課の鍵本理央です。私はもともと医療事務とは全く関わりのない学校に通っていましたが、就職活動の際に先生から勧められて廿日市記念病院に見学に行きました。当時の私は医療事務という言葉を聞いて思い浮かべるのは受付と電話対応だけでしたが、実際に見学に行くと受付、電話対応だけではなく、診察が終わった患者さんの会計をしてレジをしたり書類を作成したりと、私の想像していた医療事務とは違い、とても不安を感じました。しかし半日のみの見学でしたが、職員の方々がとても優しく接してくださったのを今でも覚えています。多くの業務を少ない人数でお互いに協力をしながらお仕事されている姿を見て、私も医療事務員として一緒に働いてみたいなと思い就職することを決めました。
はい、そうだったんですね、鍵本さん。実際にそれでは入職されてですね、一緒に働いてみていかがですか？
はい、人間関係や仕事面がうまくいくかとても不安を感じながら入職しましたが、仲のいい同期ができたり、私のことを気にかけてくださる方もいたりと、人間関係もよく、仕事面ではたくさんある業務の中で私ができそうなことから丁寧に教えてくださり、わからないことも聞きやすい環境で、入職当時の私と比べるとできる仕事が増えているなと感じ、とても嬉しいです。
そうですか。そういえば、このラジオでも紹介させていただいた、昨年10月の病院祭で大活躍されていた姿を、受付のところでよく拝見しましたけれども、どうでしたか？
そうですね、私は病院祭の企画の中で先着100名様に記念品をプレゼントしようという案が上がりまして、そのプレゼント企画の担当をさせていただきました。何をもらったら嬉しいかなと、まずは自分なりに情報を集め、費用面も考慮して4つのプレゼントを考えてみました。それから各部署職員にアンケートを取り、アンケートの結果サコッシュをプレゼントすることになりました。サコッシュの柄は11月のラジオでテーマとなった当院のアニマルセラピー犬双葉のイラストです。大きさは当院の外来受診する際に使用する健康の網が入る B6 サイズの大きさとなっています。今回私もサコッシュ製作に参加していたため、かなり思い入れがありまして、先日外来患者さんがサコッシュを下げて受診しに来てくださった時はすごく感動して嬉しい気持ちになりました。患者さんに了承をいただいて、その姿をインスタグラムに投稿させていただきました。今回のラジオ出演もですが、先ほどお話しした病院祭の飾り付け、通所リハビリ、訪問リハビリで使用する動画の編集やインスタグラムの投稿の制作など、 医療事務の仕事だけではなく、いろいろなことができてとても楽しいです。患者さんに限らず、自分の行動に対して感謝されたり喜ぶ姿を見たりすると、やってよかったな、次も頑張ろうという気持ちになるので、これからも誰かに頼ってもらえるように仕事を頑張りたいです。
そうなんですよね。通所リハビリ、訪問リハビリで今使用している体操の動画だったりとかの編集をいつもお願いして、とても綺麗に作り上げていただいて、しかも早くしていただいております。で、その動画を活用させていただいて、毎日利用者さんと、体操をすることができています。先ほどお話に出たんですけれども、健康の歩みについてですけれども、どんなものか詳しく教えていただけますか？
はい、健康の歩みについてですが、患者さんご自身の健康状態を知り、より良い生活をしていただくためにマイカルテとしてご利用していただいているノートです。当院では受診当日、血圧を測定しているため、血圧の数値や採血、尿検査の結果、MRI、CT、レントゲンの画像などを貼り付け記録しているため、他の医療機関へ受診される場合にお持ちいただければ、症状などの情報共有を行うことができます。健康の歩みの後ろ側についているポケットには、診察券や次回予約の用紙などを入れているため、ノート1冊とマイナンバーカードをお持ちいただければ、受付もスムーズに行うことが可能です。サコッシュには健康の歩みのほか、お薬手帳や血圧手帳も入ると思いますので、お持ちの方がいればぜひサコッシュを活用してみてください。
はい、ありがとうございます。それでは本題の方に入りたいと思います。まずはですね、医療保険制度について全般的なお話をしていただければと思います。
はい、まずはじめに公的医療保険の種類についてお話しします。公的医療保険にはいくつかの種類があり、勤め先や住んでいる場所、年齢などによって加入する保険が異なります。その種類として、一般的に社会保険と言われている被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の3つの種類があります。
はい、それではまず1つ目に、一般的に言われている、社会保険と言われている被用者保険、これについて説明をお願いします。
はい、被用者保険とは、職場に勤める人を対象とした保険で、会社員、船員、公務員などの労働者とその扶養家族が加入する医療保険で、協会健保、健康保険組合、共済組合などがあります。
はい、それでは次にですね、国民健康保険、こちらについて説明をお願いします。
はい、国民健康保険とは、主に自営業者とその家族、年金生活者など、日本国内に住所を有する75歳未満で、他の医療保険制度の被保険者等ではない人が加入する医療保険です。
はい、それでは最後3つ目なんですけれども、当院でも、一番多い患者さんの割合かもしれません、後期高齢者医療についてお願いいたします。
はい、後期高齢者医療とは、75歳以上の人、または65歳から75歳までの人で、後期高齢者医療広域連合から一定の障害の状態にあると認定を受けた高齢者が加入する医療保険です。私たちが病気や怪我をして病院にかかった際の医療費窓口負担割合は、年齢や所得によって異なりますが、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは2割負担、75歳以上は1割負担となっております。ただし、所得状況等によってこの割合が変更となる場合があり、例えば後期高齢者医療制度に加入している方の窓口負担割合は、一般の所得者の方は1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並みの所得者の方は3割とされています。山田さん、そういえば介護保険にも負担割合はありますか？
はい、そうですね、あります。介護保険はですね、基本1割負担が基本にはなってはいるんですが、同じようにですね、収入によって2割、3割、 というふうに決まっております。これ毎年ですね、実を言うとですね、8月頃にですね負担割合証というのが郵送されてきて、そこに、あなたは何割負担ですよっていうのが、決まって、記載されたものが郵送されてきますので、そんなふうに、区別されています。
さあ、この番組ではご出演の方からリクエストをいただいております。まずはこの時間は鍵本さんのリクエストを伺いたいと思います。今日は何の曲をリクエストしますか？
今日はマルシーの大丈夫です。
はい、なぜこの曲を選ばれたんでしょうか？
と、友達とドライブをしていた時に車の中で流れていて、いい曲だなと思い始めたのがきっかけで、そこからいろいろな曲を聴いてマルシーにハマりました。
さあ、それでは鍵本さんからのリクエスト、マルシーで大丈夫。人生100年を人間らしく、その人らしく生きることができる社会に、社会に望まれる患者さん本位の医療を提供します。社会医療法人清風会、五日市記念病院、廿日市記念病院。今週は廿日市記念病院事務部診療情報管理課医療事務の鍵本理央さんをお招きして、マイナンバーカードの便利な使い方と医療費制度についてお話を伺っております。引き続きパーソナリティは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田です。
アシスタントは FM 廿日市の香川文香でお送りしてまいります。それでは後半もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。それでは鍵本さん、現状ですね、マイナンバー保険証が登場しましたけれども、今の保険証の実態についてご紹介いただけますか？
はい、従来の保険証確認では、本人確認、保険資格の有効性確認まではできず、一定数の資格過誤がありましたが、マイナンバー保険証ではネットワークを介して資格情報の有効性をオンラインで確認することができ、また顔認証付きカードリーダーの利用により本人確認が可能となります。オンライン資格確認システムで管理される医療情報を全国の医療機関、薬局に提供できるようになり、患者さんにとってより良い医療につながるほか、病院や薬局等の私たち医療従事者にとっては、最新データを自動取得することによる業務効率化や入力誤り等の削減が図れること、また患者さんにとっては医療費が高額な場合に申請する限度額適用認定証が不要で、高齢受給者証の持参も必要なくなり、さらに就職や転職、引っ越しをした時の保険証の切り替え更新が不要となることがメリットとして挙げられています。
そうなんですね、メリットはそういうふうにあるんですね。一方デメリットは何かありますか？
そうですね、デメリットとしましては、マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった、マイナンバーカードを紛失してしまった際に使用することができなくなってしまったり、システムに不具合が発生したりしてしまった場合に使用できないなどが挙げられます。
はい、ありがとうございます。それではですね、マイナンバーカードを持っていない方、まだまだいらっしゃるんじゃないかなと思います。こんな方々はどうしたらいいでしょうか？
そうですね、マイナンバーカードを持っていない人は資格確認書が無料で交付され、それを医療機関に提示することで引き続き医療を受けることが可能です。資格確認書はマイナンバーカードを取得していない人や、マイナンバーカードを取得していても健康保険証として利用登録してない人に交付されます。事前に申請を行わなくても、勤務先や各自治体から健康保険証の有効期限が切れる前に交付されることとなっております。
はい、それではマイナンバーカードの、メリットもありますので、今作りたいよっていう方々はどのようにして作ることができますか？
はい、マイナンバーカードの申請方法はスマートフォンによる申請、郵便による申請、パソコンによる申請、街中の証明写真機からの申請、市役所、支所の窓口での申請の5つがあります。スマートフォンによる申請では、QR コード付きの申請書があれば10分程度でできたり、市役所、支所の窓口での申請では、申請書の書き方などをサポートしたりしてくださるので、自分に合ったやり方で申請することが可能です。 マイナンバーカードを取得後の健康保険証利用登録は医療機関のカードリーダーで申し込みが可能です。またご本人がマイナンバーカードの交付申請書の記入が困難である場合については、介助者及び職員等の代筆の上、本人が押印を行うことで有効なものとして認められます。なお受け取りについては、ご本人が窓口へ出向くことが困難と認められる場合、代理人による手続きが可能ですので、住民登録のある市町村にご相談ください。
はい、ありがとうございます。それではですね、次に高額療養費制度というのを聞いたことがあるんじゃないかなと思うんですが、これ特に入院されている場合とかに該当するのかなとは思うんですが、少し難しいかもしれませんけれども、説明お願いします。
はい、高額療養費制度とは、同じ月の1日から末日の1ヶ月で病院などでの窓口負担額が自己負担限度額を超えた時に、その超えた部分について高額療養費が支給される制度です。高額療養費の対象は、保険診療を受けた際の自己負担額の部分が高額療養費の対象になります。以下、歯科別、外来・入院別で同じ月に同じ医療機関でかかった医療費と院外処方の場合は、薬局での一部負担金と処方箋を交付した医療機関の一部負担金を合算した額も対象となります。
はい、ありがとうございます。それでは、先ほどから自己負担限度額という言葉が出ておりますけれども、これについて少し説明をお願いできればと思います。
はい、自己負担限度額は70歳未満か70歳以上かの年齢や所得によって異なり、差額ベッド代や入院時の食事代の一部負担、先進医療の技術料などは高額療養費制度の対象にはなりません。例として、70歳未満で月給27万円以上、51万5千円未満の給与所得者の1ヶ月の医療費が100万円だったとします。3割負担で自己負担額が30万円となり、決められた計算式に当てはめて計算すると、自己負担限度額は8万7430円となり、限度額を超えた部分は高額療養費として支給されるため、窓口でのお支払いは30万円ではなく8万7430円となります。高額な医療を受ける方はマイナ保険証がおすすめです。高額療養費の支給を受けるためには、限度額認定証の所得が必要で、医療機関に限度額認定証を提示していなかった場合、自己負担金全額を窓口に支払わなければなりません。しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、限度額認定証がなくても公的医療保険が適用される診療に対しては、限度額を超える分を支払う必要がないからです。
はい、ありがとうございます。いろいろメリットがあるようですね。それではですね、実際今窓口で働いていらっしゃって、当院の、外来でのですね、マイナンバーカードの利用率どれぐらいのものか実際教えていただけますか。
はい、一般的には今 2,3 割とお聞きしますが、当院の方ではだいたい5割程度の利用率があります。工夫として、その先ほどお話しした健康の歩みの表紙にマイナンバーカードをお持ちくださいという付箋のようなものを貼り付けて、マイナンバーカードを持ってきてくださった方はそちらの付箋を剥がして中の方に貼るという工夫をしているので、もしかしたら利用率が高いのかなと考えております。
そうですか。患者さんからもお声いただくんですけれども、ドクターとか窓口の鍵本さんたちがお声掛けいただくから、そのやってみようと思ったよっていうお声なんかもね、あったかなと思います。
じゃあ今週は廿日市記念病院事務部診療情報管理課医療事務の鍵本理央さんをお招きして、マイナンバーカードの便利な使い方、そして医療費制度についてお話を伺いました。鍵本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして最後は山田さんからのリクエストです。
はい、私のリクエスト曲は竹内まりやさんの人生の扉という曲です。
はい、この曲を選曲した理由は何でしょうか。
実を言うとですね、この曲私知らなくって、 というのが、このラジオを毎月毎月楽しみに聞いてくださっている当院の通所リハビリの利用者さんがいらっしゃって、その方から今度ラジオまた行くんでしょって言われてあ、行きますっていう話で、その時に今度この曲をリクエストしてよっていう風に声をかけていただいてですね、この曲はいいんだ、歌詞がいいんだということで、ぜひお願いしたいということだったので、わかりましたということでリクエスト曲に挙げさせていただきました。
はい、では山田さんを介して利用者さんからのリクエストということですね。
はい、そうです。
それでは最後は竹内まりや人生の扉、こちらを聞きながらお別れいたしましょう。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。今週のパーソナリティは、
はい、廿日市記念病院通所リハビリの山田でした。
アシスタントは香川文香でした。次回の放送は2月17日第3月曜日です。どうぞお楽しみに。清風会プレゼンツ健康ラジオカルム、伸ばそう健康寿命。この番組は社会医療法人清風会の提供でお送りいたしました。